マイコさんこれちょっと飲んでみて。
え？
どう？
あ、うん、しょっぱいね。
しょっぱいでしょ。これね、あ、しょっぱい。あ、すごいしょっぱい。
いやー、あ、でも、うん、しょっぱいね。
しょっぱい。あー、あー、しょっぱい。
しょっぱいわ、これ。しょっぱいよ。
あ、いや、しょっぱいな、これ。
いや、しょっぱい。これ絶対しょっぱいよ。
ねえ、なんでしょっぱいんだろう。
いや、わかんないけどさ、
うん、
しょっぱいんじゃない？やっぱり。
あ、そういう意味のしょっぱい？
そう、しょっぱいよ、これ。
あー、でもしょっぱいのか。
いやいや、しょっぱいでしょ。
いや、しょっぱい。うん、でもしょっぱいんでしょ？
しょっぱいよ。
いや、
しょっぱいでしょ、だって。
でも、俺は、うん、いや、しょっぱいの嫌なんだよね。
これは、しょっぱい。
どうしたの？ため息なんかついて。
たらんでプリスティンだけど、エビアスティン。ダブルイニーズダブルナヒーオブダスティーアドバイ。
ああ、そっか。でも大丈夫。そんな時はこれを聞きなよ。
ホーランズの楽しいおしゃべりプログラムです。どうしよう。文章から
捨てて。豚の謎を言われ
るんだかな？もう一郎じゃないですか。
謎の。
謎の、何乗りなんだ。
クソ
アルバム
を。ミスターボイス
いいですね。
なんだよ、チンチンの爪楊枝さすが、もう一回。
ホーランズでした。
はい、また来週。
めっけーばー、わらってうれしいまで、ビアプレビアスティーガルバーヒーオレビシーヨーアイ。
やったな。
今度は一緒に言うんだよ、シータ。
うん。わかってるわ、パズ。でも、せーのは言うの？
言わないよ、シータ。せーのはちょっとあれだから。
うん。わかった。
時間だ。
ワルス。
なんとなくタイミングはわからないかい、シータ。
うん、わからない。何もわからないわ、パズ。
わからなくはないよ、シータ。何もわからないってどんな状況だよ。
せーのは言っていい？
うん、まあ、わかったよ、シータ。せーので、あの言葉ね。
あの言葉？
もうそこから？そこからわからないのかい、シータ。大丈夫、ゆっくりでいいから思い出して。
あ、バルスだ。
言っちゃダメだよ、シータ。
はい、ということで始まりましたホームランズの楽しいおしゃべりです。
はい、
どうも、このラジオは、インターネットに広がるありとあらゆるサブカルチャーを紹介していこうという、
うん、
そんな感じのレイディオプログラムです。
はい、
ということで、プロデューサー始めました山岡舞子です。
あ、買ったんだ。
買いましたよ。
多忙です、牛取りです。
はい、ということでね、はい、
うん、
まあね、昼は会社員、
うん、
夜はプロデューサーっていうね。
二足のわらじで。
そうそうそう。レーベルはどこに行ったんだっていうね。はい。
面白いの？
あのね、
うん、あ、じゃあアイドルマスター。
アイドルマスター1フォールという、
いや、
ね、3とはまた違うんですね。あの、うん、あくまで2の続編みたいな。あの、言ってみたらファイナルファンタジー102ですね。
ああ、なるほどね。
みたいな感じで、まあシステムとかグラフィックはそんなに変わってないんですけど、
うん、
登場人物も。
うん、
まあただ、その2でアイドルマスターっていうのは、ちょっとやらかしったことがありまして、うんうん、あの、4人ぐらいがですね、
はいはいはい、
これまでその、プロデュースできてたんですけど、
うん、
2ではちょっと、その4人がプロデュースできませんっていう、
リストラされて、
はい、リストラされてですね、まあそれはあれにあれまして、
うんうんうん、
まあなんていうんですか、こうね、今でいう殺害予告とかね、起きてるんじゃないかっていうぐらい、まあ荒れまして、
うん、
まあ満を持して最近、じゃあ改めてっていうことで、
はあはあ、
全員プロデュースできますよっていうのが出たんですね。
なるほど。
だからまあ2のやり直しみたいな。ゲームが出て、僕は今それをプレイしてるんですけども、
はい、
あのね、セーブができないのよ。
え？
あのシミュレーション育成ゲームなんですけど、
ドラクエ2
違う、あのそんな頑張んなくていい、
アガサタナペペペペペペ
あの
何オートセーブ、
オートセーブなんだけど本来は、うん、でも最初の頃はチュートリアルみたいな感じなんですよ。
はいはいはい。
で5週間ぐらいずっとやんないとセーブはできないの
なんでだろう、
わかんない、なんでそんな仕様にしたのか、
わ、
うん、
かんないね、なんでだろう。
だから軽い気持ちでどんなのかなってやってみたら、気づいたら深夜の2時みたいなね、
うん、だね、セーブできないんだもんね、
うん、そんな感じでやってますよ。
その仕様がよくわからんな。
まあそうですね、
ワンフォーオール、
はい、
1人はみんなのため
にということでね。
三重視
そんな例えはちょっとよくわからないですけど、
三重視の言葉なんだよワンフォーオールって。
あ、そうなの。
うん、そうそう、それからラグビーに持っていかれた。
へえ、多分ね、こういうそのワンフォーオールって、
うん、
ちょっとこうおしゃれなアメリカ人 JK 風に言うとさ、
うん、
14ん、
ああなるほどね、
14じゃないですか。
はいはいはい、
ワンフォーオールじゃないですか、
うん、あのネットゲームとかだとよく使うね、
うんうん
うん、
フォーゲーマーズっていうね、女優サイド、うん、そうみたいなありますけどね、
うん、
でアイドルたちは13人いるんですよ、うん、
はいはいはい、13人
はいいるんです。
え、
増えましたね、
通行から。
はい、
は星はるか、星はるかじゃない、合体してる
わ誰だ誰だまあ天海はるか、
天海はるか、星みき、
星みきね、
ゆきほ、
ゆきほさんね、3人ですね。
で、あみまみがいるでしょ。
あみまみで5人ですね。はい、
で、でこっぱちがいて、
いおりんね、みなせいおりんね。
で、
はい、
6人じゃん。
もうちょっといたんだろう、まこと。
あれ、あずさがいる。
ああ、あずささんいて、
まことがいて、
まことがいて8人ですね。で、まあ、やよいちゃんがいますよね。
あ、やよいちゃん、ううがいて、うん、
で、まあ、りつこ、
ね。メガネ、りっちゃん。
メガネっていうのは、ソミさんに怒られろ、りつこがいてね。
あ、これで10人。
10人でしょ。で、
ガナハがいる。
なんで名字読みなんだえ、まあ、ガナハ響さんね。
あ、はいはい。
で、ほら、高根。
え？
っていう、2から追加になった銀髪のキャラクターがいまして。
あ、でも、アニマスに出てたでしょ。
うん、出てた。でね、おしおりさんはね、うん、今これで12人なんですけど、
うん、
女優さんが誰が出てきてないかっていうと、あの、ちはやですね。
ああちはや、ちはや、いたいたいたいた。
割とね、メインどころのキャラなんですけど。
72でしょ、ちはやって。
あのね、
うん、
そのワンホールにあって、ちょっと俺のね、プロフィールが変わってたんですよ。
お
で、今まで、よくネタにされてたんですけど、
うん、
まあ、千早が一番胸がちっちゃくてバスト72だと、
うん、
で弥生ちゃんもまあ72だったんですよ、
うん、
で誠はまあ73ぐらいだったんですよ、
うんうん、
でまあそれが2になって、
うん、
千早はまあ相変わらず72なんだけど、
お据え置き、
弥生と誠はちょっと成長して73とか74になったんですよでワンフォール見たらですね、
うん、
まあ、弥生はやっぱね中学生ですから、
なるほど、
74とかになってたんだよ、
うん、
今誠も75とかになってたら、
うんうん、
千早はね72でした
それはもう制作者は分かって
る、ね、分かってる、
なるほど、はい、ここはいじっちゃいかん感じだっていうのは、なるほど、むしろ周りを大きくさせよう、
まあ、はい、まあ、ただ今の会話で分かったのは、
うん、
俺がアイドルのバスと覚えてて気持ち悪いなっていう
きっちり覚えて
る、覚えててね気持ち悪いなところですよね、
あ、
はい、
なるほどね、
ええ、
まあ頑張ってください、
ええ、バストじゃない今ね、はるかさんは、まあ、当然プロデュースしてるんですけど、
うん、
まあ、追加でどんどんプロデュースしてくれよって言われるんですよ。
追加で、
うん、そう、
あ、2人目、
あの、ね、13人できるの全員同時プロデュースってできるみたいな。
一人で。
そうそうそう。
どんだけ
敏腕だよ。どんなブロックだよ。ブラックだよ。どんなブラック企業だよ。
死んじゃうよ、それ。けど、アニマスじゃ一人でプロデュースしてんだ
よ。ね、してたから。で、まあ、今はね、アミとイオインが仲間に加わってますよ。
パーティー。
パーティーにね。はい。
じゃあ、そいつがプロデュースしてない間、他のやつどうなってんだって話になってくる。
まあ、多分自己プロデュースしてるんじゃないですか。
地下アイドルか。けど、あれすごいよね。なんか、
うん、
やって思ったのが、
うん、
ワンだけど、
はいはいはい、
完全ギャルゲーな感じなのに、
うん、
くっつかないんだよね。
あ、そうだったの。ああ、俺はなんかくっつくって聞いてたんだけど、
全然くっつかないよ。全然
ミキとか、
あ、ミキは知らん。
ハズサさんとかは、
うん、ごめん、俺クリアしてない。
いい加減なことしてないですか。
ただくっつかないっていうのは聞いた。
そう、うん、ちなみにね、はるかさんは、
うん、
ネタバレになってるんですけど、ワンの、
うんうん、
あの、
いいよ、何年前の作
品。告白するんですよ、はるかさんから。
え、マジで。
うん、なんだけど振られるの、
うん、あ、アイドルだから。
そう、アイドルだからって振っちゃうんですよ。
なんだそりゃ。
ねえ、男か、それでもと。
うん、
ね、
まあマネージャーが手出しちゃいかん。
まあね、まあどっかのね、うん、あのプロデューサーになっちゃうから ね、
そうだね。
何元とは言わないですけど、
うん、何元とは、
ね、何元何しとは言わないですけど、
うん、何元は一応ちゃんとあれだよ、卒業してから結婚したからね。まあその前にいくらでも手出しただ
ろ。さじ加減だよね。
うん、セーラー服脱がしてたの秋元だからね。
うん、そうだね。
うん、
はい、67番さん、ちょっと千早はミキより古株なんですけど、はい、ということで、あの後ろさん、ミキは追加キャラクターなんですよ。
え、うそ、
Xbox からの、
あ、あの、あれのアーケード版ではいなかったんだ、は
い、いなかったので。
あ、アーケード版じゃもっと少なかったんだ。
そうそうそうそう、9人か8人か、うん、
なるほどね。
やっぱミキがいるとね、金髪だし、うん、見た目も花があるから、
うん、
やっぱ違うんですけど、
うん、ミキはね、
うん、
花がある。
なんで繰り返したの。俺同じこと言ったけど。
あの子には花がある。
ありますよ、
うん、ただ本人にはそれほどやる気がないっていうのはね。
まあでも、
まあ、やるときはやる子なんだけど、
そのさ、やる気がある、
うん、
やる気をさ出すっていうのが楽しいんでしょ、多分ミキのプロデューサーとしては。
うん、ただ俺やる気出す前にやめちゃったから。
ああ、
うん、まあ、ああいう子がね、
うん、
やる気やらないって芸能界だからさ、
うんうん、
やる気は出してもらわないと困るんだけど、ね。
マジレスだよ。68番さん、ずっと思ってたんですけど、プロデューサーっていうかマネージャーじゃないんですか、はい、やったことないのであれですけど、
兼マネージャーみたいな感じじゃない。
アーケード版じゃなくて、まあ、初期の開発段階ではマネージャーだったらしいんですよ。
うん、
でもその何なんていうか言い方あれですけど、
うん、
マネージャーってちょっとトップアイドルとかになるとパシリみたいな感じになるじゃないですか。
うんうん、だから邪魔ね。
そう、それはちょっとどうなんだっていうのと、
うん、あと、ね、
こう曲をね選べたりするじゃないですか、
うん、
衣装とか曲とか、
うん、
まあ、そういうところがあるから、まあ、プロデューサーっていうね、
うん、
申し訳程度の要素が入ってるみたいですよ。
ただプロデューサーとマネージャーっていうのもなんかそのはっきりしたほら役割っていうのが、
うん、
それほど決まってるわけじゃないから、
だよね、
うん、マネージメントしてプロデュースしてっていう存在だから、
うん、
なんかもっともう一個新しいもんだよね。
うんうん
うん、マネジメントとプロデュースっていう、
エグゼクティブマネージャーとかね。
ああ
、ありますね。最近
マネージャーって大体さ、
うん、
事務所付けのもんなの、あいつら。普通テレビ局とかの人間がプロデュースするんじゃねえのって思うんだけど、
まあいろんな形態がねあるというところで、うん、
そうだよね、それぞれだからさ、
うん、
実際そういう事務所もあるだろうしね、プロデュースとマネージングを一緒にやってるところ、はい、うん、
まあそんなアイドルのマスターの話はどうでもいいんです
よ。あ、どうでもいいんだ。えらい喋ったのにな。
どうでもよくないけど、どうでもいいんです
よ、うん、
はい、
はい、
そう、ついにね、
はい、
ブラスパーツのリリースがありまして、
はい、あ、ついに待望だね、
まあ、はい、マネージャーとかプロデューサーっていう話ありましたけど、
ね、繋がったね。
こう繋がりましたね、これね。
なるほど。くそ。
ついにね、根も朝倉が動き出したわけですよ。
根、はい、も朝倉プロデュースだね。
そう。
はい。
今回ね、
うん、
日和子さん。
はい。
改め今、なんか名前が変わってましたね。
え、そう。
ゆいかわゆい子さん、なんかそんな感じの。
ゆいかわゆい子さん。
うん。
なんか。
山元太郎みたいな感じだね。
川由衣さんみたいな。
由衣さんみたいなね。
はいはいはい。
とまあ、円田さんですかね。
はいはいはい。
二人の、まあ、女性ボーカル。
円田さん。妖怪から撮ったのかな。
あ、そんなあるの。
円田ヘラヘラっていうのがいる。
そっから撮ったんだとしたら、うん、ちょっとこう渋い趣味を。
渋いね。円田って渋いね。
うん。
円田っていう感じがあるけど、かなり渋い感じだよ。
まあ。ね、そんなことはないんじゃないかと思いますけど。
なんでだよ。うん、円田さん。
はい。
はい、
ということで、まあ、1曲ね、早速聴いてもらおうかと。
はい。
いうところで、まずは、
1曲。その前に、ちゃんと説明、はい、ブラスパッツっていう2人。
そうだね。
うん。
もう、そういうのよくないよね。
本当、もうご存知でしょ、
みたいな。みたいなね。
うん。
はい。ブラスパッツと言いますのは、はい、
うん、
ネモアサクラとジャッキーペンギンドッグからなる
2
人組の
正式名称なんだね。
ああそうみたいですよ。
あ、
まあね、ペンギンなのか犬なのかっていう話なんですけど、
う
ん、
そういうと牛鳥もどうなんだって話になる。
鳥なのか牛なのかっていう、
うん、はい、
まあ、2人組のロックバンドでして、
メガネなのか猿なのか。
まあ、メガネはか猿なんじゃないんですかね。
はい。
ということで、まあ、普段はね、こう、2人で曲を作って、
うん、
2人で演奏して、2人で歌って、
うん、
っていう感じの、まあ、ビーズですよね。
そうだね。
そう。
でも、相当な実力派なんだよね、もともとが、
うん。そうそうそう。でもってなんだよ、うん。ビーズも実力派じゃないですか。
だってさ、ネットレーベル界のビーズって言うとあれだよ、なんか。
何何、
実力なさそうじゃん。
ああそうかな。
ネット界のビーズって。
まあとにかくそんなね、あの2人が、うん、ね、ヘブンズショーケースという、
うん、
まあサイトを立ち上げたわけですよ。
うん、
でまあこのサイトが、まあ、何なのかって言ったら、
うん、
僕ははっきり説明はできないですよ。
うん、
説明できる。
とにかくクリエイターが集う場所にしたいっていうことを言ってて、で音楽だけにとどまらず、本当にウェブ制作とかなんか動画制作なりいろんなことをしてる人が集まって、その何かほら、例えば曲出したけど、
うん、
PV 作りたいなって言ったら PV 作るための何専門の人がいた方がいいじゃん。
うんうんうん、
で例えばグッズ作るにしてもさ、そういうのが作れる人がいたらいいっていうので、でお互いその動画制作する人も音楽作れる人がいた方がいいしっていうのを最終的にやりたいっていうふうには言ってたね。
まあ要はクリエイター集団ですよね。
そうそうそうそうそう。
本当にね。
謎の
クリエイター集団。
謎かどうかは分かんないけど。
でまあそのね、ヘブンズショーケースって、ね、まあ第一弾の企画としてね、
うん、
まあネモさんが女の子を引っ掛けてきたと。
そうそうそう。
そう。ということでね、ブラスパッツといえば全編英語歌詞で、
うん、
エモーショナルなかっこいい男性ボーカルっていうねイメージが強かったんですけど、今回は全編女性ボーカルという、
はいはいはい、
で、日本語の歌詞ですよ。そして、
うん、
ジャッキーさんのね、
はい、
もう素晴らしい歌詞が、
素晴らしい歌詞がね、
傘模様ですよ。
本当に素晴らしいと思うよ。
うん、
かけねえなしで俺は絶賛するね。
というね、まあ、今までにないブラスパッツの魅力といいますか、
うん、はい、
一面がね、覗かされる、
うん、
覗かれる、
うん、
覗くことのできる、
うん、なんでスタンダーパッツですか。
作品になってますんでね。
はい、はい、
ということで、じゃあまずはそこから一曲、日和子さんのボーカル、スローダイブ。 ちょっと待ってほしい。曲がかからない。なんでだろう。
いつものやつ？
ちょっと待ってね、みんなね。
そうね。うん、
繋いでくれる？
まあ女の子二人っていうのはもちろんすごいこうバーンと出て、そこはまあ一番の注目ポイントなんだけど、もう一個ね、本当にね、ちょっと歌詞注目してほしい。なかなかね、このセンスっていうのは人に真似できないセンスだね。なんだろう、書いてる全体的な意味とか、そこそこの単語単語で取ると、まあ、よくある歌詞なのかなっていう感じなんだけど、例えば、光を巡ってとか、揺れ合う手と手の中にあるとか、その辺は、まあ、よくある言葉なんだけど、それの組み合わせ方がすごく秀逸で、まあ、これ曲がかかった後に言おうと思ってたんだけど、まあ、今言うと、引っかかんのね、歌詞がね、聞いてると。普通に流れてるようなんだけど、作業しながら音楽かけてて、ふっと手が止まるときってあると思うんだけど、それはね、その曲の中の取っかかりというか、引っかかりなんだよ。で、最初のファーストインプレッションとしては、なんか、あれ？なんか良くないのかなとか、なんかここ変だな、悪い言い方すると、なんだろう、変だな、怖いなっていう、感じなんだけど、そこ聞くとすごくいい。あ、これすごいいいな。うん。だから、なんだろう。なんて言えばいいのかね。まあ、引っかかるというかね。意識が。うん。いけるで、言えよ。
いや、そこからうまく曲紹介につないでくれるのかな
と。というわけで、まあ、歌詞にも大注目して、もちろん、声にもね、歌声にも、注目して聴いてください。それでは、ブラスパッツでスローダイブ。
You're so down and we're so nice. Love is sheer.
ということでお聞きいただきましたのはブラスパッツでスローダイブでした。
素晴らしい、
ほんとね、
うん、
あのもう何が素晴らしいって、
うん、
女の子の声がね
女だったら誰でもいいってなっちゃうい
やでもね卑怯だよね、
うん、
本当にね、
本当にねこれ聞いて真っ先に思ったのがね、
うん、
マグさんこういうの作れんねえのかな
やっぱね作れないよねだってさ、うしょりさんもこういう歌詞書いてくれよって話ですよ
これは書けないあれ書けないわ、あのね、
うん、
なんだろう、難しい言葉使ってないでしょ。
そうですね、
うん、ありふれた言葉を使ってるのよ。ただその組み合わせがすごくて、
うん、
で、あの最初ねスローダイブ聞いた時にもう真っ先に頭に残ったのが、うん、夏模様一人で鳴らすよ傘模様
これね、
素
晴らしいですね。
ギリなんだよ。
ほう。
ギリギリなの。
なるほど。
一歩間違うと、
うん、
親父ギャグのダジャレってなっちゃうのよ、うん。一歩間違うとね、
うん。
だからそのギリギリの線でおしゃれだと。
なるほど。
あのね、なんて言うんだろう。人によってはね、この言葉遊びがダサく感じるかもしれない。
うんうんうん、
だからそのダサさがすごくいいっていうのが、例えば僕が好きなステダラパーとかさ、
うん、
マオコロブラザーズとか、そういうなんか、うん、なんだろう、ダサくてかっこいいっていう、ダサかっこいいっていうところがあるじゃん。
はいはいはい、
このね、いや、曲全体で言うとおしゃれなんだけど、この、ここの部分だけ言うと、その、ダサかっこいいがあって、
はい、
すごくなんか、もうこれで一発で好きになったね。だから今回の4曲の中で僕が一番好きなのはこのスローダイブ。迷子さんはまた、迷子さん推しがまた後で書きますけど。
あれあ、そうね。うん、そうね、
うん。
俺自分のレビュー、あの、マヨネレコードのページで違う、もうスローダイブとか推してるんだけど。そうね、そうね。
うん、
書ける書ける。
うん、
はい。
はい。
まあ、ということでね、レスの方も進んでますけども。
あ、はいはい。
69番さん、ムシさん、
うん、
ブラスパッツ良かったですよ。負けられませんということで。
うん、
ね。同じ女性をプロデュースする。
プロデューサーとしてね。
プロデューサーとしてね。
ムシピーと
しては。ムシピーと。
負けられない。
70番さん、ネモピーの作品ってレビューコラム第2弾の対象ですよね。楽しみだな。
レビューコラムはね。
はい。次まだっすか。
ちょっと置いといて。うん、今それどころじゃない、
はい、
忙しい、
71番さんネモピーですネモピー、出しちゃったミシン
いっぱい出ちゃった
出ちゃったわけだね
出ちゃったね、ドバッと、ね、ケチャップが出ちゃったね
ドバドバですね
ドバドバだね、
本田圭佑ですね、
はいはい
72番さんスローダイブめっちゃ好きということでいい曲ですね、うん、本当に
ああいい曲だねもう曲の良さっていうか曲楽曲の良さはもうもちろんのことっていう、
うん、
もうスタンスだけどね、こっちとしてはね。
売れるよ
売れるよ今、売れるよ、かっこ確信っていう感じだったね。
うん、
言い方
これはね、売れると思うよ。
うん。
73番さん、ネモピーって。
そうだね。うん、ネモピー。だから、こうなるとムッシュピーだね。
ムッシュピーとね、ネモピーですよ。
うん。
ピーです。俺も山岡ピーだからね。
お前だけ種類違う
なんでだよ
仲間外れを探す
違う
こいつって連打するカチカチカチ、うん、
うちのはるかも可愛いんだぞ
知ってるよみんな知ってるよ
あそう
お前のはるかじゃね
え照れるなあ違うそう
全国のはる
かあそっかみんなのアイドルだからね、はるかさん、ね。
よく考えるとすごいのは、ネモさん、ネモさんは、リアルプロデュースしてるっていうのは、リアル P だ。
そうですね、リアル P ですよ、
うん。
いいね、俺もそんなさ、うん、ホームランズとかもやってる場合じゃないわけですよ。
あなた、女の子向けの曲作れないじゃん。
いやいや、違う、作れるよ。
作れねえよ。
作れるって。 せえ。
絶対すごいうさんくさいのできる。
はい、74番さん、マイゴさんの声聞こえてないですよということですが、黙ってました。
あ、普通にあの作業してたね。
はい、
つないでって言われ
。75番さん、ネモさん、ネモイコール3ん、けじめ、どういうことだろう。
あ、これは多分ね、サムライスレイじゃないわ、忍者スレイヤーっていうのがこういう書き方するのよ。あの名前の後に3つけるとき、なぜかイコール入れるの。多分そのネタだね。
へぇ、
うん、ネタだからいいよ。
全然伝わらなかった、ごめんね。
忍者スレイヤーしてたらわかる。はい、
はい、ブラス、なんだこれ、ブラスパッツだね。ブラスパッツのソロダイブ聞くとネットレーベルの新しい風向きを感じますよね。いやね、本当ですよね。
うん、
まあ、ネットレーベルのレベルじゃないですよ。
うん、っていうかね、
私は思いますよ。
確かにネットレーベルでこういう曲聞いたことないな。
ねえ、ないですよね。
まあそんないっぱい聞いてるわけじゃないんだけど。
うん、俺も聞いてないけどさ、うん、
曲自体もさ、なんだ、全然アイドルソングじゃないし、
うん、
でガールズロックって、まあガールズロックの中だよね。
そうですよ、なんかね、うん、アブリル・ラヴィーンみたいだよね、
うんうん、
すごい頭悪い言い方してるわ。
ガールズロックイコールアブリルだって。、うん、でもガールズロックだ、ロックしてる感じ。
なんかテレビから流れてても違和感ないよね。
あ、全然ないよ。
ねえ、
ねえ、普通に車移動中ラジオがかかってきてもね、
ああいい曲だなって思うもんね。
特にそれが一番強いのは俺はスローダイブだと思う。
うんうん、
うん、
モテるよこれ。ムッシュさんじゃない、ネモさん、これモテると思いますよ。
あのね、
はい、
もっと聴きたい、いろんな曲。
あ、そうですね、
うん、もっと本当に激しいロックであったり、あの、なんかこれからがすごい楽しみになるね。
そうですね、
うんうん、2曲ずつはね少ないと思っちゃった。
ああ、もっと出せと、
もっと、モア、
なるほど、
モアモア。
まあということで1曲目は、ひよりこさんの曲を聴いてもらいましたけども、うん、2曲目はですね、はい、あの、うん、エンラさんがボーカルを取った、
はい、
東京からという曲を聴いていただきたいと思います、うん、ということでどうぞ。
曲振り、
何度目の春だろう、笑って手を振る君を見た日から、この距離より思い出が遠いよ、決して待ち東京。
ということでお聞きいただきましたブラスパッツで東京から、
はい、
ということで、
うん、
この東京からはね、あのムッシュビートさんというミュージシャンの、
はい、
あの東京より遠くへ、
うん、
という曲のアンサーソングということに、
はいはいはい、
なってるということで、
東京より遠くへはね、
うん、
まああれはフリーで確か聴けるはずだよね。
本当はキラーチューンズに入ってましたけど、
うん、
最近サウンドクラウドで公開をされてたんじゃないでしょうか、うん、確かね、
うん、多分聴けると思う。もし聴けなかったら買ってください、キラーチューンズっていうのを売ってます、
はい、
の、 あの東京より遠くへ、これ僕がね、ムシビートさんがなんか、どっかのウェブ放送かなんかの、うん、
うん、
ゲストで出たときに歌ってて、
うんうん、
あの歌ってる最中死ぬんじゃねえかなっていうぐらいパフォーマンスがすごくて、
うん、
あのね、迫力がねすごかったでね、曲のね歌詞自体もね、
うん、
もうなんだろう、ちょっと危機迫るものがある、
うんうんうん、
うん、あの危機迫るものがあるって言ってもなあれだ、そんな激しいものじゃなくて、ただその歌詞から感じるものにすごいこう力を感じる曲で、であれのアンサーソングっていうので一転してこういう、なんだろう、この曲も引っかかりがあるよね、
うん、
聞いてて、
ほう、
東京からの言い方、東京にはの言い方、東京にはってなんか、
うん、
なんだろう、ちょっと独特の言い回しじゃない、イントネーションが。
あ、そう、全然分かんなかった、
ちょっと外人さんかなっていう感じの東京の言い方なんだけど、
うん、
それがこれ多分偶然じゃないかなと思うんだけど、
うん、
東京にはじゃない、東京にはって言ってるから、これは多分ね、円楽さんがなまってんのか、たまたまそういうイントネーションになったのか、
うん、
そういう風に指示したのかわかんないけど、
ならないですね、
俺はそれアクセントになってると思うのに、うん、ここは引っかかった、引っかかったって悪い意味じゃなくて、
うん
うん、ちょっと気持ちいいなって、あ、ここ抜けるなって思った、
何言ってんだ俺は関係ないよ何も
急に突き放したで、作詞についてだけど、
はい、
さっきもあのラジオ曲中に探してたよね、クレジットどこだって。
あ、うんうん、
うん、2曲目のスローダイブが、
うん、
ジャッキーさん、ジャッキーペンギンドッグさんとネモさんの共作っていう形になってて、
うんうん、
で、1、3、4とネモさん。
うんうん、
まあ、ほぼネモさん。
ネモピーですね。
うん。まあ、この歌詞はね、どう見ても、ああ、ネモさんだなって思うんだけど。
うん。
うん、
はい、
ちょっとこうストーリー性もあってね、ちゃんとね、無駄な歌詞がないっていう感じですよね、
うん、
やっぱ歌詞書き慣れてるの歌詞だ、
いいですよね、歌詞が書き慣れてる人ってね、
うん、うん、そうだね、さすがにやっぱね、これはほら、なんだろう、まあ4曲の総括っていう風にすると、
うん、
ちゃんと女性ボーカルじゃないとできないことをやったんだなって思う。
そうですね、
ただ女性に歌わせたいじゃなくて、
うん、
女性に歌ってもらうから、こういう女性が歌う曲を作ったっていう感じがして、俺すごいと思うよ。だって俺も一応女性向けの歌詞っていうのを2回書いたけど、
あ、はいはい、
書けないよ、
女の子にならないといけないもんね。
ならないといけないから、
そうそう、
だから僕が書いた女性向けの歌詞って結局男が歌ってもいい歌詞になってたのよ、
うんうん
うん、それに比べてね、やっぱりスローダイブ、東京から、まあ、他の曲も一緒だけど、
うん、
やっぱりね、女性が歌ってこそっていう風に作られてる、
やっぱそういうとこ意識しないとダメなわけですよね。
なんでこういうことはできるんだろう
教わろう俺らも、ねえ、
だってこの曲を制作中であるだろうと思う、
うん、
その期間 ネモさんのツイートはほぼモンスターハンターだったよ。てててててててててがなぜこうなるのかは
分からないよね。
さっぱり理解できない。
うん。女性を狩るつもりでモンスターを勝てたかもしれないよね、でも。これはちょっと問題発言かな。
問題発言だね。
まあね。
勝手連れてきたわけじゃないから。
うん、そうだね。
はい。
はい。
なんか街中でナンパして連れてきたみたいになっちゃうから。ちゃんと企画で募集して応募してくれたこと。は
い、ということでね。まあ、その、今後もね、出てくるということで。
これ、第2弾あんのかな？
あのね、あります。
マジで？あ、それを話
す。6月にですね、リリースを予定しておりますので。はい。
うん、
わかんない。はい、大丈夫。
おい。お前、勝手なこと、お前、自分が発表するときはゴニョゴニョ、ゴニョゴニョ言って発表しないのに、人のはバンバン発表すんな。
いや、大丈夫かなって、一応。じゃあ、もうね、カンパケはもらってるので。う
ん、マジで？
はい、だからまあ、変更はないですよ。もう、あとはこっちの問題だと思います。
じゃあ、もうかけちゃおう。
こらそうだからね。
あなたもう聞いたの、じゃあ。
あのね、
うん、
正直に言って、
うん、
作業する手が止まったよね。俺はその新しい曲を聴いて。
熱いで。
そう。めったなことで感動しないよ、俺は。
ああ
最近もう心が不感症になってるから。
ああ、そうだね。
でもね、手が止まったよ。本当に。
いや、だって、第一弾聴いただけで、
うん、
この伸びしろっていうのをものすごく感じたよね。
いやね、パワーアップしますよ。
うん。僕は後で脅してもらうこともできるけど、やっぱり僕は、
いやね、僕はもう、
スナーってのを後ろにちゃんですから。
次の作品はね、ちょっとね、仕掛けがかかってるので、
マジで
曲、アルバム全体として。
聞いたらすげえコーラ飲みたくなるみたいな。
いや、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれないけども、
うん。
まあトータルコンセプトなんて言ったらいいんですかね、うん、もう全部
言っていいことちゃんと考えて言ってね、
コミコミの一つの作品みたいな感じがあるんで。あ、
なるほど、全部続いてアルバムっていう作品。
そうだからその曲だけパッとラジオで書けてもね、多分感動は伝わらないと思いますので、
うんうんうん、
ぜひね、アルバムのリリースを楽しみにして、
はい、いつなんだ。
6月です。
6月。
それまではね、
アバウトだな。
ね、ちょっとそれには訳があるんですけど、
うん、
まあ
それにまで、
そう、それまではね、僕は独り占めをしたいと思っています。
うん、それまで我々はこの第1弾ガールズロックを楽しもう、
楽しんでください、うん、ということで。
全然ね、6月まで持ちます。
ええ、そう、飽きないよね。
はい、78番ムッシュさん、俺の出た子。
そう、やっぱね、やっぱそういうの大事だと思うんですよ。いやいや、リサ子はみんなのリサ子だよと。いや、うん、違う、俺のリサ子だと。そうね、言い張る、そういう独占欲、うん、男には大事だと思うんですよ。
うん、そうだね。
うん。
握手会でなんか、
あったらしいですね。
らしい、
ね。ベリーズコンボじゃないですよ。
ああ、よかった。
AKB。
いや、いいことはないんだけど。
いいことはない。うん、
ノコギリ持って暴れたって言って。
あ、そうなんだ。
ノコギリで。
俺はなんか刺されたって聞いたんだけど。
いや、俺も刺されたって聞いたよ。
へ
ぇー。傷残らなきゃいいけどね。アイドルだからね。
うん。
はい。79番さん。ネモさんはモテる！
モテるよね。
まあ、モテるだろう。それは、うん。こんだけの曲作れて。モテないんだったら女は悪い。81番。サウンドクラウドはこちらです。ご紹介ありがとうございました。あ、こっから聞けますね。
はい、そう、ぜひ聞き比べてね、欲しいなと思います。
ぜひ、うん。東京より遠く上はね、なんだろう、怪人の怪とか言って怪曲っていう感じがする。うんうん、通販こちらから、通販、あ、こっちで売ってますよ。
しっかりしてますね。
はい。ホームランズの2人は買ってます。
はい。
はい。82番、東京からはガチ号泣しました。ネモさんとエナさんには感謝しかないです。まあ思い出ある曲だろうしね。
うん。
うん。あのね、 本当にね、いやさっきからもう東京より得意押しすぎなんだけど、
はい。
はね、まあ、聞いたらわかるけど、
うん、
ものすごいバックグラウンドを感じる。
ああ、なるほど。
この、うん、この曲に至るまでっていうものは、うん、何かいろんなことがあったんだろうなっていうのはあって、で、その、やっぱ人選ぶのよ。
うんうん、
そこまでの曲だから。
うん、
だから、そこに共感できる人は、うん、もう、あの、なんだろう。人生の一曲っていうものになっちゃうんじゃないかっていうぐらいの。
あ、なるほどね。
うん、曲だね。
なんでさ、東京って名前のつく曲って多いんだろうね。
ああ、東京
いいじゃんね。大阪より遠くとかでもさ近いな。
そうだね。まあ地方の名前が出る曲は意外と名曲多いけどね。
そうですよね。
うん、
大阪心斎橋ブルース。
ああ。あ？
え？
中之島ブルース。じゃ、ブルースってつくといろいろあるわ。いろんな地名があるわ。
そう。
うん、内山田こいつと、クールファイブの曲で、
うん、
中之島ブルースがある。
ああ、なるほど。
ここは札幌、中之地、あ、あれ、違うわ。全国行くわ、あれ。いろんなとこ行くわ。
そっか。
はるばる来たで、函館。
ああ、なるほどね。
うん、函館でしょ、うん。あとは。
もっとさ、
うん、
やっぱ最近は地元密着っていうのは大きなテーマじゃないですか。
うん。
だからこうさ、曲のところでももっと地域のことを歌った歌をさ。
あ、そうだね。県別、県別って、その人の住んでる県の曲とか、
う
ん。
そう。
あ、面白いかもしれないね。
ね。
大阪、東京どんだけ多くなんだよって話になるけど。
やっぱね、何ですか、高知ですよ。
うん。
高知温度とかでいいんじゃないか
な。ああ。うん、学力テストで47。
おきらり負けなの？
今日も飲んだぜ、お酒をね。二日酔いでも仕事に行くぜ。さあ、一番船を出せ。あ、もうできちゃったじゃん。
できたね。
できちゃった、ね。
こう、流行る
よ。温度って作りやすいな。すげえ作りやすいな。えりも岬ね。
あ、はいはいはい。
うん。えりもの、ん？えりもの、春は何にもない春ですだったっけ。
失礼な話ですね。
うん、かな、冬がやってくると悲しみを暖炉で燃やすらしい。
あのさ、でも地名の後に女をつけるとちょっとこうストーリーができると思うんですよ。
あ、まあ、大阪で生まれた女って言いたいんでしょ
とか。いや、でも他にもあるじゃん。例えば、うん、いや、ないよ、曲としてはないよ、
うん、
京都の女。
うん、強音だね。
強音なんですよ。
せっかく悪そうだな。
間違いないよ。
秋田小町とかね。
うん。
うん。
青森の女みたいなさ。
ごめん、ピンとこねえわ。正直、うん。でもなんか地域の歌っていうのはいいかもしれないね。
そうですね。
うん。うん、
じゃあ次の企画も決まったところでね。
はいはいはい。
はい。あ、まだ続きがありますね、レッスンは。
あ、はいはい。
ムシさん、ハチサマンさん、おブラスパッツの女性ボーカルもの第2弾出るんや、期待ということでね。
うん。期待。
そう、期待しかしてないでください。
期待しましょう。
はい。84番さん、ネモさん、ハードルを上げるなよ。上げよる。ってことでね。
うん。その、ハードルはまあ爆上がりでしょ。
そう。大丈夫、超えるもんね。
うん。
うん超える超える。
85番、関西の地名を曲名にすると途端に泥臭くなる。ああ
、なんでかね。
なるほど。南とか、
うん、
関西系ね。あ、確かになんか泥臭くなるね。
屋敷高人衆はするよね。
あ、するね。
うん、
モンタヨシノリ衆がするよね。
あ、しますね。86番さん、はい、そして神戸とか、えりも岬とかってことだね。
うん、そして神戸は知らないわ。
俺も知らない、これ誰だろう。
誰だろうね、えりも岬はわかる。 あれでしょ、あのマザコンの人でしょ。あ、ふっくるさんよ。
あ、はいはいはいはい、はいはい、
ごめん、いや、あ、今ね、ガチで名前が出てこない。
五木ひろしだ。
ちげえよ。
あれ、おふくろさんは五木ひろしじゃないの。
あれ、あ、五木、え、五木ひろしじゃない
の。森進一だ。
森進一だろ。うわぁ、びっくりした。
俺、五木ひろしと森進一ごっちゃになってたわ。
ごっちゃにすんじゃねえよ。森ひろし。誰だかわかんねえよ。
小説家にいますね、森ひろしっていう人が。
あ、マジで。
そして F になるとかね。
あーあーあーああ、はいはいはいはい。
87番さん、京都にいるときは忍ぶって名乗ったりね。
はいはい、ちょっと曲名なんだったっけ。はいはいはい、昔の名前で出ていますだっけ。
へ
え、忘れた。ああ、ちょっとっていうか、もう全然世代の曲じゃないからわかんねえ。
おっさんがいるよね、このす
で
に。
だって俺より20年30年前の曲だよ。
はい、じゃあまあそんなね、地域のトークもね、
はい、
まあ、軽いこのトークも、はい、
盛り上がったところで、
はい、
良きところで、
じゃあ、
下手か曲行くの。
最近リリース、最強、今日リリースばかしたばかりの
言えなくなってんじゃん、言葉が。
今日リリースしたばかりの新曲を一曲、はい、
まだほかほか、
はい、もう今回ね、
うん、
正直ね、
うん、
すごいです。
はい、
ちょっとね、レベルオーナーとしてはこれ以上、
まあ今日、うん、
何言いかけたけど何。
いや、今日出たばかりで実は俺も聞いてない。今、うん、あの一緒に流して聞こうと思ってるの。
あ、なるほど。
うん、
まあ、ちょっとね、今回
15曲あ
る
の。
あるんですよ。で、しかもね、全部クオリティが高い。
うわ、すげえ、なんだこれ。
これ以上クオリティを上げないでくれとレベルとしては思っています。
なるほど。
ということで、石鹸 100% で回転木馬は羊と回る。 ということでお聞きいただきましたのは石鹸 100% で、回転木は羊と回るということで、
うん、
うん、
15曲あって、
うん、
それぞれのタイトルはまあ小説のタイトルっぽいよね、
うん、そうですね、なんか SF とかでありそうだよね、
うん、
こういうのって、うん、
だからなんか余計
ね、全部聞いたらわかるんですよ。
ああ
曲とね、そのレビューを書いてて、
うん、
その例えばですねあの、8曲目、
はい、
反響して残響する、
うんうん、
っていう曲のレビューとして、まあ、シンプルなビートと、まあ、ディレイして重なっていくシンセサイズが力強く転化してきますよと、
うん、
っていうのはまあ要はディレイっていうのは残響ってことですよね。で、
うん、
ディレイ、まあ、ディレイでリバーブエコーみたいな、
まあ言ってみたら、おおレイレイバブジャイアン、
そうですね、言ってみたらね、
うん、
まあ、それってまあ要は反響して残響していくことなんだなって、
うん、
いうことだし、その、5曲目のこれなんて読むんだろうね、手ご、手深ごと、
5曲目、
5曲目、
ちょっと待って、あれどこ行った、いっぱいウィンドウ開いて分かんなくなってた。5曲目あった、
アコーディオンか、手風琴、
へえ
っていうらしいんですけど、
うん、
それまた意味が変わってくるかな
おしゃれだな、
手風琴の声で歌ってっていうのはね、うん、ちょっとねこうケルトっぽいメロディ
ー
で、
うん、
で歌声がねずっとサンプリングされてるんですよ。でそのサンプリングのされ方はこう風に乗っていくような感じで、
うん、
ああなるほど、確かにタイトルの通りだわって、
うん、
そんなね、でさっきの回転木馬羊止まるっていうのも、
うん、
こうメロディーがどんどん跳ねてって、でそれがこうぐるぐるぐるぐる回ってるような感じ、
うん、
いやまさになるほどなっていう感じで、全部ねまさにっていうタイトルなんですよ。
コンセプトがあるのかね、
あるのかね、
はい、
でもうさジャケットからしていいじゃないですか、
うんうん、
こんなね、
うん、
本当に
ジャケットはすごいね、
これでもうね1点ですよ、
うん、
これで1点ですよ、タイトルで2点ですよ、
うん、
もうどんどん加算されてってますよね。
なるほどね、
うん、
いや15曲ってすごいもんな。
そうみんなねもうこんなの消化しきれないと思いますけど一日では
そうだ、
ね、ぜひねじっくりじっくり聴いてほしいなと思います。
うん、
時間もね50分あるんでね、うん、なかなか骨が折れると思いますけど、
そうだね、
でもね、うん、全部聴きやすいですよ。
だからがっつり聞くんじゃなくて聞き流しで聞いた方がいいかもしれない。うん、うんうん、だからいい曲ってさ、
うん、
聞き流せないんだよね。
そうね、
うん、
うん、
作業止まっちゃうというか、まあすごい人が迷われに来たな。
いや本当思いましたね
よく迷われ選んだな。
だからもうねブラスバッツと石鹸 100% の2曲を今回3曲を流しましたけどね、
うん、
もうこの上がりきったクオリティをどうしてくれるんだろうっていう、
ね、いやもうね、
うん、
だってここ1年ぐらい迷われの曲でなんだこりゃっていうのないよ。
そう
1年
もう
ないだろ、最初
もうホームランズだよね。
ホームランズだけだね、なんだこりゃって
あと自分のカンガルーがあるとね、
逆に異彩を放ってるよね
どうしますか、もうラジオドラマもクオリティ高い人とか言っちゃったらさ、
ああもうどうしようもない、
ね、どうしようもないよね。
そうだね、もうそうなると本当にひたすらもう化け女なら、
うん、
50分化け女ならしかないよね。
ねえ落語じゃないかなこれから、やっぱり 落語ってさ CD で売ってるじゃん。
売ってる売ってる。
落語とかでどう？リリース。創作落語。
そうね。
うん、なんか最近さ、うん、タイガー&ドラゴンっていうドラマを見てさ、
うん、
ああ作りやすいんだなお話って思って。
そうだね。
うん。
うん、じゃあお前作れや。
いや俺はさそういうんじゃないからさ。俺ほらカンガルーガールズとかあるし。
じゃあ俺そういうの。落語ね。
やってたじゃん前も。
やったよ。
やったらいいじゃんまた。
いつぐらい作ったけど。
あれ勝手に出したらいいじゃん。
あリリースするあれ。
あれ改めてリリースしようよ。
あダメだって。モロにエヴァの曲使ってんのあるもん。
あいい気にしない気にしない。
サンプリングですって言ったら。
そうそうそうそう。
オマージュですって言った
ら。オマージュです。
うん。あのエヴァのあれ使ってんのよ。天樹を聞かれる。ラッコだっつってんだ
ろ。似てるだけですって言おう。多分大丈夫だよそれで。
ラッコで天樹清木誰が途中でかかるっていうすごいよ。
あそれさ、まあ、みんな聞いてて気になってるからさ、
うん、
それ出そうよ。
あれニコ生にあるよ。ニコ生
ニコニコ動画にあるんだっけ、
うん、
あまだあれ上がってるの。
消してないから上がってるはず。
あれなんて言って調べたら出てくるの。
落
語。
死に夢。
死に夢っていっぱい出てくると思うんだけど多分。
はぐれ牛鳥で調べたら出てくる。
あ、いっぱい、いや死に夢って出たらそれしか出てこなかった。
ああはいはい。あごめんはぐれ牛鳥じゃ出てこねえよ。
どれだ。キャラ褒め死に夢。
うん。
これですね。
え、今書けんの。
いや、書けないよ。すでに貼ろうかなって。
ああ、はいはいはい。
これね、俺、出来がいいなって思ってるんですよ。
死に埋め、
うん、
ああ。
地味に神山さんが落語してるんだけどさ。
うん。
うん、
第3弾、うん、新発天神以外はいいと思う。
それなんだっけ。
プーさん。
あーはいはいはい、
うん、もはや落語ではないよ。合言葉で、ね、作ったのに。
俺なんかやったっけ。
やったやった。
俺何やってた。上がってないよね多分。
もう上げてない。上げてないというか
出来が悪かったから上げてない。
いや違う違う違う。音源がなくなってた。
あないんだ。
うん。
そっかそっか。
俺も探したけど全然見つかなくて。
うん。
あれどんな話だったっけ。
誰だロドリゲス&って
みんな名前変えてくれって言うから。
ああこれ猫のさんだね。うん、エンドレススラリーアーコって誰だ。
え、あエンドレスラリーアーコ。だタイトル言ってくんないとわかんねえ。
これね、ジポホ星団。
あ、ジロクさん。
あなるほどね。
うん、あこれ名前言っちゃダメなんだ。うん、聞き逃してみんな。じゃあ後でやれよ。バカじゃねえのか。
ごめんごめん。
何ちょっと楽しくなって
るの。思い出に浸ってた。
あったなこんなの。まあ別にラジオで神山さんの許可さえあればラジオで流していい。
ああそうだね、うん、3本の中ではこれが比較的マシっていうコメントがあるよ。だって超上から目線だね。
うん、ただ俺もそう思う。だからその時は、
うん、
猫の目さんプーさん、
うん、
神山さんっていう3人しかいなかったから。
あはいはいはい、
うん、この後で、
うん、
キャラ褒めとかね、
はい、
あのジポ法制団とか女の子のやつもあるんで。
亀山さんも女の子だよ。
あそうだ。
ちなみにコメントでね、あの女の人だよねっていうコメントがねあります。
うん、はい、まあまあ暇でもありゃ聞いてください、ね、
聞いてください。はい
はい、はい、
ということで、レスに戻りましょう。89番さん、はい、ブラスパッツの女性ボーカルものは次はぜひハモリがあるものを聞いてみたい。
ああ
、あのねハモリあるはず。あ違う、あれハモリじゃないな。
うん、うん、ちょっとネモさんコーラスあり、
まあ、ありますけど、
うん、
ちょっと厳密にハモリっていうと違うかな。
うんうんうんうん。え、じゃあチャゲ&石川優子みたいなの、うん、
いやそれは分かんないけど
チャゲ&石川優子はかけていいんでしょ別に。
いいの、
アスカがダメなだけで。
ああなるほどね、うん、でも
チャゲアンでも
ジャスラック的にアウトだけどねここではね、うん、
チャゲが主体のやつは、
うん、
ラジオでかけていいんだって今。
へえ、
アスカの曲はダメだけどって
よく分かんない話だけどね。
あんないね、かけちゃいけない
ってねえ、わかんないよね。だって
回収って意味わかんないよね。
別に今までみんな聞いてたんでしょ、いいいいって言って。
うん、だってその時は多分してないんでしょ。
いやしてたって
相当昔からだぞ。じゃ
あいや絶対してたと思うよ。
デビューから、
いやデビューの時は知りたいけどさセイエス言ってた頃にやってたんじゃないんです
か。ああセイエスの頃には適当なこと言うんじゃねえ
いやだってさ
違うよ、だって覚醒剤とかやってたら確実に顔に出るもん。
うん、
あの当時まだ健康的だよ。
あそうか、じゃあ売れなくなってみたいな感じなんですかね。
そうじゃん、ここ10年ぐらいじゃない、セイエスとか20年ぐらい前だろ。20年以上前か。
うん多分ね、
だって101回目のプロポーズだもんね。
そうそうそう、僕は死にませんって言ってね、
うん、
本当に、あまあアーティスト人生が死んじゃったわけですけど
あのさ、
はい、
全然ちょっと関係ないんだけど、
ええ、
あの俺年末にあの笑ってはいけないあるじゃん、
うん、うん、ある
ね、千秋のね、あの千秋の何夫みたいなキャラで出てくるやついるじゃん。
あ俺それ知らないな。
がいいのよ、
うん、
でそいつに101回目のプロポーズの名場面を再現させるっていうの で、
うん、
で多分見てないのねその人、
うん、
でなんかあの車の前に飛び出すっていうのだけ知ってたらしくて、
うんうん、
で車の前にバッて飛び出すふりして101回目のプロポーズって叫んだっていうタイトルコールしたと
お
あれはね腹ひしゃげるほど笑ったね。
なるほど、
はい、
見てないから全然伝わりません。
いや見てる人はあるあるある。
なるほどね、
はい、
90番さん、創作落語といえばおしゃれさんですよね。
もうあれ何年前なの。6、7年前だよもう創作落語は。
そうだろうね、
うん、もう今できないわ。
できないんですか。
わかんないけど
それ何そ の、 あの期待されればみたいなさ
、うん、やろうと思えば。
92番さん、トースポの記事がノリノリでしたよね。
どれ、
アスカのことかな。
ああはいはいはい、いやわかんない、トースポを撮ってないから
見てないんでわかんないですね。
首都圏でしょトースポって、うんうん、あ
まあそんな感じでねやってまいりました、はい、ホームラン
どこ行ってきましたか。
あ本当に、
うん、
どこ行ってたんですか。
道後温泉。
あ愛媛県ですね、
うん、から、
うん、
ぐるーっと愛媛なんかして、
うん、
あそこ行ってきた、海洋堂。
ほう、
すんごい山奥にあんの。
うん、
もうね、もう四万十川、最後の清流四万十川って言われる四万十川あるでしょ。
はい、
あれ沿いにブーッと行ってたらもうその時点でもう本当にね人いんのここっていうぐらい川と山の景色がすごくて、
うん、
でずっと行ってたら海洋堂こちらって看板が出て、え海洋堂あんのここにと思って。
海洋堂って何なの。
あのフィギュアとかそういうのを
展
示すると売ってるところ。
はあ。
なんで海洋堂知らねえんだよ。
だってフィギュアあんまり興味ないんだもん。
ネモさん御用達だよ。
あ、そうなんだ。へえ。
うん、全国にあるらしいんだけど。
うん。
で、行ったら、もうすごい山の奥で、カッパ館っていうのがあって、まず。
うん。
で、カッパの、なんかフィギュアとか、 そういう、なんだろう、作ったもの、いろんな人がコンテスト毎回やってるんだって。
うん、
それの受賞 作品とかいっぱい並べてんだけど、で海洋堂に行っていろんなフィギュア見てきたんだけど、
うん、
アイドルマスターいっぱいあったよ。
あ、本当に？なんで買ってきてくれなかったの？
たけえんだもんあれ1万ちょっとするよ。
そんな出来が良かったんですか？
いや、すごかった。
へ
え、うん、下から覗いちゃったね。
はるかのパンツを覗いたの？
はるかのパンツは別に興味ねえわ。
お、なんだ、
くっさいくっさい。
お、はるかのパンツは臭くねえよ。
ベットベットだよお前。
それはそれで興奮するだろう
1万7000円くらいしたからちょっと手出ねえ。
そっか、
面白かったよ。
いいですね。なるほど、
はいはい、
でそれはちなみに奥さんと行ったんですか？
そりゃそうだろ
奥さんとさ、海洋堂に行ってパンツ覗いてたの？
ああ
93番さん、高知は海洋のホビートレインで有名ですよね。
何それ？
あとあの偽新幹線。
あ、偽新幹線はもういいじゃん。
え、何何何
いいじゃん、もう偽新幹線に関しては。
何偽新幹線って？
普通の電車を新幹線風にしたやつがある。
何それ、特急電車みたいな？
特急なのかな、特急じゃないような気がするけど。
北陸サンダーバードみたいな感じ。
あのさ、
うん、
なんだろう、でかい JR とかで売ってるほらおもちゃの新幹線あるじゃん。
ありますね。
あんな感じ
お、
うん、だって車両がでけえんだもん、しょうがない、ああなる。高知新幹線で調べりゃ出るよ。
おお、みんなね、ググってみましょうか。
ググってみてください。ググってあはははって笑えばいい。
日本一遅い新幹線が高知県内の初走行
だってさ、
うん、
だから高知新幹線いらねえもん。
なんで
だってそんなに広くないでしょ。
広いじゃん、新幹線東京より広いよ。あああ、
県一個で言うかお前。
あ
刺し、
何が刺しってさ、ワンマンじゃんこれワンマン車両じゃん。
多いんだよ高知はワンマンが。
わかるけどさ何この見えっぱり
違うよ、あのね、一応ね、高知の人間もね、
うん、
笑ってんだよこれ言っとくけどじゃないとさ、なんかこれに乗って高知県民が満足してるみたいに思われてさわー、これが新幹線かって思ってるって思われるとすげえ恥ずかしい。違うよ、俺らも笑ってるからねこれね。
まあね、岡山にはね本当の新幹線通ってますから。
ああそうね、
山陽新幹線。違うよ違うよ、みんな止まってくんだよ岡山に。いいなこれってビッグカメラあるじゃん、今度イオンモールできるんだってって言って、
うん、あでも四国民がとか行く工事出るときは、
うん、
まあ玄関口だからね。
そうそうそう、岡山、
ね、そっから電車乗り換えるから
山陰とね、
うん、
四国と大阪とのね、うん、玄関口ですから。
玄関口というかまあターミナルだね、ただ
そうだから人が集まるわけですよ
降りねえもん
降りろよ、降りてくれよ。あるよいろいろ、
何にもねえよ、
ビッグカメラとかさビブレはなくなるんだけどね。
一回岡山行った時に夜友達ともう10代ぐらいだったけど、
うん、
何ちょっとあれメインストリートとか行ってみようぜ。
はいはい、
で、
桃太郎商店街でしょ。
そう、わかんない。名前知らない
から。桃太郎通りとかね、桃太郎商店街とかあるんです
よ。タクシーの運転手の、
はいはい、
夜中のもう11時ぐらいだったけど、
うん、
メインストリートお願いしますって言ったら、誰もいねえの。
そら、深夜だもん、いないよ。
普通、11時ぐらいって、まだ人いるだろうよ。
いやいや、だって高知にいるんですか、じゃあ。
いるよ、高知は11時ぐらい。
酔っ払った人がいるんでしょ。
うん、
酔っ払って帰れない人がいるんでしょ。
酔っ払ったって人しかいねえよ中心のコーチしねえ。 はい、94番トースポこれですねって見たんだけどついにセイエス、アスカ覚醒剤所持と使用認める。
うん、これね、どうかと思うよ。
うん、
うん、こういう遊び、
あの悪ふざけです ね、 ね、ただのね、綺麗な悪ふざけだね。
95番さ、普通のディーゼルカー1両を新幹線風に改装した高知が誇る偽新幹線海洋道ホビートレインは海洋道と JR 四国がコラボしてて、ディーゼルカーの車内にフィギュアを展示してるんです
けど。ああ、そうなんだ。ホビートレイン、
うん、
あ、飽きないように。
まあ飽きないんでしょうね、見る人が見たらね。
うん、
うん
ハゲ取っていくんじゃねえ、うん、ね、まあ高知の人ってね、
うん、
めったに電車乗らないからさ。
そうでしょうね、
うん、車移動が普通だから、
うん、
だからもう俺何年も電車乗ってんのよ。
あ、そうですか。
大阪行った時に乗ったぐらいだね。
ああ、大阪でね、
うん、
あのあれでしょ、自動改札の使い方が分からなかったんでしょ。
あります、高知に
も。え、あんのあんのあんの。
自動、高知市の高知駅には自動改札があります。
でも他のところでさ、うん、ないわけでしょ。
はい、
だからさ、例えば自動改札以降かでピッてやってさ、
うん、
降りれないわけでしょ。
あのね、
なんだい兄ちゃんそのカードって言って、ダメだよ切符買わなきゃって言って
初めてね、
うん、
高知駅に自動改札が来た日、すごい人だかりができて、で、どう行くか分かんないから、みんな、あの、遠巻きに見てたっていう逸話がある。それは何人か、その、向こうに、その、何、都会に行ってた人たちが、シュッシュッてやるのを見て、あ、ああやんのか。なるほどね。
まあね、俺も、うん、あの、何大学で就職活動するまで分かんなかったんですけど使い方がね、
うん、
ドキドキしたもんね。
けどさすがに岡山は、岡山駅は自動改札、
岡山駅は早かったけど、
早かった、
ね、別に俺岡山駅の生活圏内に住んでないからさ
あ、そうか、
岡山駅まで行くのに別にさ電車とかつかないわけよ。
ああ、
うん、
なるほどね。
うん、で鳥取にはまだ自動改札ないしさ。
まあそうだろう。
うん、
だから人がいねえもんな。
ねえ、うん。
最近あれ乗ったことある？バス。
あ、ありますよ。
え、マジで？
うん。
あ、バス移動？
いや、バス移動ではないですけど。
うん。
バスはでも乗ったことはありますよ、そりゃ。
移動で？
移動で。
おお。
うん。
あ、そうか。でも京都ってなるとまあバスいろんなとこ行けるか。
そうなんですよ、京都はね地下鉄が発達してないんですよ。
うん、
なぜならば、
うん、
地面を掘れないからです。
あ、なんかその環境のあれで
いろんなものが出てくるからです出ちゃいけないものがね。
なるほどね。
はい、
あ、なるほど、うん、平家のあれがね。
そう、平家のあれが、うん、それに鳥取自体はさ高速バスで就職活動してたし、うん、
あ、
深夜バスとか、
うん、
東京はさなんか後ろ乗りじゃないんでしょ。前乗り後ろ降りらしいんですよ。
前で乗るの。
うん、なんかそんな話を聞いたことあります。
なんで
分かんない。
前乗りなんだ。
そうそうそう、
バスね、東京行ってバス乗るとき大恥かく
だから前で乗って先払いするって。
あ、はあ、はあははあ、なるほど、ね、
なんで先払いするんだろうね。
なんで
乗りすぎちゃったらどうすんの。
ねえ
ねえ、
不思議、
不思議だよね。
だね、うん、ああ、バスね、
うん、高校生の時とかねバスで高校行ったりしてましたから。
ああ
、1000円とかかかって
さ。はいはいはいはい、うん、バスか。でも俺バス、うん、いやよくわからん、バスは、うん、あんま乗ったことないわ。
あ、結構ハードル高いよね。
うん、
大体おじいちゃんおばあちゃん か学生が乗ってるだけだ
ね。そうだね、そうだね。うん。もう車があるとね、もうどこでも車で行っちゃうから。
そうですね。
うん、田舎はね。都会はその車より公共の方は、
まあ、電車とかね、自転車とか使うよ、うん、俺は。
うん。96番、キスダバナーさん。あ、お久しぶりです。
お久しぶりです。
コーチはまだ路面電車あるんですか？ありますよ。くっそ邪魔ですよ。
運転してたら邪魔だろうね、あれ。
本当に邪魔だね。
うん。
うん、一回俺真後ろに路面電車ピタってついたことあるから
恐怖
恐怖うおーと思って、うん、分かりにくいんだよあの路面電車のシステム、
うん、
路面電車走んじゃねえよ、うん、市内路面電車使わなきゃいけないほど広くねえだろって思うんだけど、
地下鉄使ったらいいじゃん。ええ、
おい、
え、
高知は地下鉄ないですから。
作ったらいいじゃん、作った
ら。まず地下がねえから地下掘らなきゃいけないから、一から。
そっか。え、でもさ、はい、駅に地下とかあるでしょ。駅地下、高知駅の地下とかさ。
高知駅は地下ない。
あ、ないの。
ない。
へえ。岡山にある。岡山には
地下駐車場はある。
ああ、97番さん、東京も場所によりますよ。バス後ろ乗り前降りもある。
おお、なんでバラバラなのかな。会社によって違うのか、
ね。ああ、なるほどね、
なるほどね。
はとバスとか。
ああ、飛ばすとか。
飛ばす、
うん、
西武バス
知ってるの並べてるだけじゃんね。もう広がんねえよバスは。思い出もねえし。
バスでもね、やっぱよく高校の時使ってたんですけど、
うん、
その何、普段は自転車で学校行ってたんですけど、
うん、
雪が降ると、
うん、
あの自転車で通えないので、
ああ
のバスで通ってたんですよ、
うん。
で、まあ、大体乗ったらそのやっぱ案の定おじいちゃんおばあちゃん、
うん、
まあ、学生だけだったんですけど、
うん、
あれね、あの一度さ、雪が来て、
うん、
雪が降りすぎて、
うん、
で自転車は無理だなって、
うん、
でもバスも遅れてきてるんですよ、
うん、
バス来ねえな、バス来ねえなって言って、
うん、
でバス来ないからしょうがないからちょっと親に頼んで、
うん、
遅刻しそうだからちょっと乗せてってくれと、
うん、
で学校に行ったんですよ。
うん、
でもまあちょっとやっぱギリギリというか、まあちょっと遅刻しちゃって、
うん、
で、あの先生に怒られてたわけよ、
うん、
なんで遅刻してんだと、
うん、
雪が降ってんだから分かるだろうと、
うん、
いやいやバスが遅れましてと、
うん、
いやそんな言い訳は通じないって言って、
うん、
でバスは結局あの運行休止になったんじゃなくて、
うん、
遅く遅れてきてただけで、
うん、
まあ遅刻したけどバスで来た人は着いたんですよ。
ああ、なるほど。
で、その人は、
うん、
あのバス遅れて遅れましたって言ったら、
うん、
まあ、それはしょうがないなって言って、おかしくないかって。
え、なんで？
なんなの、その違いって思うわけ
です。なんだろう、その違い。
ねえ。
まあ、単純に舞子さんが嫌いだったんじゃないの？
マジか。
俺、小学校の時2時間目とかよく行ってたわ。
なんで、なんで？
え、なんか。風が強かったりしたら、
カメハメハ大王か。
あ、今日風強い。今日無理だこれ。
だって高知ってさ、雪降らないんでしょ。
あのね、俺が小学生の時は、
うん、
ちょこちょこ降ってた。
へえ、降らなくなったんだ。
うん、なんかね、もう近年は降らないけど、
うん、
小学生の時はそれでもね、ちょっと1センチ2センチぐらいは積もる時があって、
うん、
で普段もう雪に全然慣れてない時に車走るから、
うん、
あちこちで車止まってたのを覚えてるわ。
へ
え、橋の上とかであの追突してるのも見たし。
ああ、なるほどね、
うん、
知ってる？雪国はさ、
うん、
大雪警報になっても学校には行かなきゃいけないんだよ。
え、なんで？
わかんないけど
大雪だよ。
そう、警報出てんだけどさ、
遭難するよ。
そう、 警報が出ても大雪の時を学校に来なさいって小学校に言われてた
警報だっつってんじゃねえかって話
ちょっと基準わかんないです、
ね、ああそうか。でも学校の臨時休校ってテンション上がった、
上がるよね、あの学級閉鎖とかさ、
ね、うん、ああインフルエンザの学級閉鎖とかね、
そうそうそう、とか台風が来てますとか、
うん、忍たま乱太郎見てたわ
夕方にね、
うん、
爽やか3組
とか見るわけ。実はね昼前にもやってたよ忍たま乱太郎、あれ2回やんだよ。
へ
え、あ爽やか、
それはあれ違うの、あの高知ではたまに笑っていいと思うが夕方やりますとか、うん、そういうあれじゃなくて
さすがに昼やってた、うん、
そう、
ただドラマは半年遅れとかあったけど、
ああ、
うん、エヴァンゲリオン深夜やってたわ
エヴァンゲリオン俺はリアルタイムで見てたけどね。
ガンダムウィングとか朝4時とかにやってたよ、4時50分ぐらいにやってたよ。
へ
え、誰が見んだよこの時間にガンダムあ、単影ガンダムも朝だったわ。
あ、そうなんだ。
朝5時ぐらいからやってて、
へえ、
喧嘩売ってんのかと思う
まあそんなね田舎トークをねしてもみんなついてきてないんで、そろそろやりましょうかね。
はい、はい
はい、はい、98番さんですさん、路面電車環境に優しいし個人的には大好きですということで、
うん、うん、車の邪魔ですよ。
はい
はい、
まあそんなね環境っていうのは難しいですね
うん、あだから電車使う人は路面電車を使うでしょ。
うん
うん、まあそう思うと便利なのかな。ただ路面電車はどこへどう走ってるのかあんまよく分かってない。
そうね、
うん、
なんか
使わないとね、
地元の人向けだよね本当に。
うん
まあそんな感じでやってまいりました、
はいはい、
ホームランズの楽しいおしゃべりですが、
うん、
今週はこの辺りで、
はい、
あのね次回ね、
うん、
どうしようか。
近いね。
ちなみにですけど、
はい、
僕ね6月また中国行くんですよ。
もう中国人になるの？
10日ぐらいから。
ああ、
うん、一人で行ってくるよ、しかも
じゃあその前にやっとかんとあかんな。
そうね。
え、6月の何日から？
10日から。
ああ、10日前ね。
うん、運が良ければね14ぐらいに、いや21ぐらいには帰ってると思うんですけど、まあその前でね来週ぐらいですかね。
そうだね、来週ぐらいだね、
はい、
まあちょっと今ちょっとパッと分かんねえからまた連絡しますよ。
はい、ということで、うん、皆さんまたツイッターで宣伝しますけども、
はい、
ぜひね、はい、見逃さないように、
はい、聞き逃さないように、
ホームランズというねアカウントがありますんで、そちらをね、うん、フォローしていただけたら、
うん、マグさん、
はい、
ホームランズね、
あホームランズね、
はい、
そうラジオ情報が
はい
流れてきますんでね
うん、はい、
これさ、まあ、思うんですけど、
はい、
このアカウントさ、
うん、
活用しさなすぎだよね。
そうだね、
うん、
あ、もっと告知ちゃんとしなきゃいけない、決まった日に
告知もしないといけないし、
うん、
そんなさ告知をつぶやくだけのマシーンになってるじゃん今
で。いいんじゃないの、
なんかもっとさこう、うん、なんか写真あげたりとかさ、
ホームランズの、
そうそう、ラジオこんな感じだってますとかさもっとパーソナルの部分を見せないとダメだと思うんですよね。
なるほどね、あ放送環境を上げるっていう
とかさ、もっと、うん、今日は行ってきたよ四万十川みたいな
それは個人でやれよ
あ、そう、
ホームランズで何かやった時は上げるけど、うん、ホームランズだってラジオ以外活動してねえじゃん。
まあね、
うんラジオ以外じゃ喋んねえしさ。
喋んないね、うん、そうね、喋んないね、ラジオ以外でね全く通話とかしない。
そう、仲悪いのって感じだけど、うん、
まあそんな感じでね ってました。本なんですけどね、
はい、
次回もまたいつかということで、
はい、ぜひお聞きください。
ということで、はい、お相手はホームランズ山岡舞子と
アグレー後ろいでした。
さよなら。